エゼキエル書結晶の学び第10週巻物を食べる神の言葉を食べて消化する第1日1エゼキエル書第2章8節から第3章4節において預言者エゼキエルは巻物を食べて神の言葉を持って語りました。啓示録第10章8節から11節において父とヨハネは巻物を食べて預言しました。エゼキエル2章8節、しかし人の子よ、私があなたに言うことを聞きなさい。あの反逆の家のように反逆してはならない。あなたの口を開いて、あなたに与えるものを食べなさい。エゼキエル2章9節、私が見ると、見よ、一つの手があって、私に向かって伸びており、その中には巻物があった。エゼキエル2章10節、彼はそれを私の前で広げた。すると、表にも裏にも字が書かれており、それには悲しみ、嘆き、災いが書かれていた。エゼキエル3章1節、すると彼は私に言われた。人の子よ、あなたが見つけるものを食べなさい。この巻物を食べ、行って、イスラエルの家に語りなさい。エゼキエル3章2節、そこで私が口を開くと、彼は私にその巻物を食べさせた。エゼキエル3章3節、そして彼は私に言われた。人の子よ、私があなたに与えているこの巻物で腹を養い、あなたの内側の各部分を乱しなさい。私がそれを食べると、それは私の口に甘いこと、蜜のようであった。エゼキエル3章4節、彼は私に言われた。人の子よ、イスラエルの家に行って、私の言葉を彼らに語りなさい。A、巻物はエゼキエルの前で広げられました。彼に告げられたことは、それを食べ、それからイスラエルの家に語るようにということでした。1. エゼキエルが口を開くと、エホバは彼にその巻物を食べさせました。2. エゼキエルに命じられたことは、この巻物で腹を養い、彼の内側の各部分を満たすようにということでした。3. エゼキエルが巻物を食べた後、エホバは彼にイスラエルの家に行って彼の言葉を持って彼に語るようにと命じました。 B 啓示録第10章8節から11節においてヨハネが告げられたことはもう一人の御使いとしてのキリストの手にある開かれた巻物を受け取ってそれを食べ尽くし多くの民族、国、言語、王たちについて預言するようにということでした。啓示録10章8節、私が天から聞いたあの声が再び私に語って言った。言って海と陸の上に立っている御使いの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。啓示録10章9節、そこで私は御使いのところに行き、その小さな巻物をくださいと彼に言った。すると彼は私に言われた。それを取って食べ尽くしなさい。それはあなたの腹を苦くするが、あなたの口には蜜のように甘い。啓示録10章10節、私はその小さな巻物を御使いの手から受け取り、それを食べ尽くした。するとそれは私の口には蜜のように甘かった。それを食べてしまうと私の腹は苦くなった。啓示録10章11節、彼らは私に言った。あなたは再び多くの民族、国、言語、王たちについて預言しなければならない。1. ヨハネは巻物を受け取っただけでなく、それを食べ尽くしました。2. あるものを食べ尽くすとは、それを人の存在の中へと受け入れることです。3. 私たちはこのようにして、神聖な啓示を受け入れなければなりません。エレミアもエゼキエルもこのようにしました。ローマ数字2、あなたの言葉が見出されて、私はそれを食べました。あなたの言葉は私にとって、心の楽しみ、また喜びとなりました。A、聖書の中の啓示全体によれば、神の言葉は私たちが食べるに良いものであり、私たちは神の言葉を食べる必要があります。B、神の言葉は神聖な供給であり、食物として私たちを養います。1. 私たちの食物としての言葉を通して、 神はご自身の抱負を私たちの内なる存在の中へと分与して、私たちを養い、私たちを彼の要素をもって構成します。2、これは神のエコノミーの極めて重要な面です。C、私たちが神の言葉を食べるとき、彼の言葉は私たちの心の楽しみ、また喜びとなります。ローマ数字3、私たちは聖書の言葉を食べる必要があります。
2日目。A、神の言葉は、主に知識のためではなく、養いのためです。1、聖書は教えの書ですが、その教えは、単に思いの知識を私たちに分け与えるのではなく、私たちに食物を供給します。2、ヘブル第5章12節の、乳と固い食物という言葉は、神の言葉が養いのためであることを示しています。ヘブル5章12節、時間の上では、あなた方は教えるものであるはずなのに、神の言葉の初歩的な基本をもう一度誰かに教えてもらう必要があります。そして固い食物ではなく、乳を必要とするものになっています。B、主イエスは聖書の中の神の言葉を彼のパンとして受け入れて、それに頼っていきました。C、私があなた方に語った言葉は霊であり、命である。1、主イエスの言葉は命の霊の具体化です。2、キリストは今や復活の中で命を与える霊です。そして、この霊は彼の言葉の中に具体化されています。3、私たちは霊を活用して彼の言葉を受け入れるとき、命である霊を受け入れます。D、私たちは悪巧みのない神の言葉の父で養われる必要があります。1、悪巧みのない父は神の言葉の中で伝達されて、私たちの理性的な思いが理解することを通して、また私たちの思いの機能によって吸収されて、私たちの内なる人を養います。
第3日。2、言葉の養う父は、思いを通して魂を養うためですが、最終的に霊を養い、私たちを魂的にするのではなく、霊的にし、神の霊的な家として建造されるのにふさわしくします。3、私たちは言葉の父を享受して、言葉の中で神と神の良さを味わうために、すべての祈りによって神の言葉を受け入れなければなりません。E、私たちは第1ペテロ第2章2節にある言葉の父から、ヘブル第5章13節から14節にある固い食物としての義の言葉へと前進する必要があります。1、父は主に幼子のためですが、固い食物は円熟した人のためです。ヘブル5章13節、すべて父に預かっているものは義の言葉に経験がありません。なぜなら彼は幼子であるからです。ヘブル5章14節、しかし成人した者たちのためには固い食物があります。彼らの機能は習慣的に訓練されて善悪を認識することができるのです。2、固い食物としての義の言葉を食べることは、キリストを受け入れ、経験し、享受する強力な方法です。義の言葉が具体化しているものは、神がご自身の経輪と行政において、彼の民を対処することにおける、神の公正と義の思想です。スモール A、義とは、神の義なる厳格な要求に従って、神の御前において、 人、こと、物に対して正しくあることです。スモール B、義は神の御座と関係があり、私たちの存在において神に対して正しくあることです。スモール C、もし私たちが固い食物、義の言葉を食べようとするなら、経験と訓練が必要になります。
4日目、ローマ数字4。信者たちが日常生活の中で神聖な三一の神聖な分与を経験する道は、神の言葉から養いを得ることによって、食物としての主イエスを食べ、消化し、吸収することです。ヨハネ6章35節。イエスは彼らに言われた。私が命のパンである。私に来る者は決して飢えることがなく、私の中へと信じる者はいつまでも決して乾くことはない。57節。生ける父が私を使わされ、私が父のゆえに生きているように、私を食べる者も私のゆえに生きる。58節。これは天から下ってきたパンであって、父祖たちが食べて死んだようなものではない。このパンを食べる者は永遠に生きる。A。神のエコノミーは、私たちがキリストを食べ、消化し、吸収して、彼で構成されて、彼を表現し、彼を代行することです。1。神のエコノミーは、外側のことではなく、キリストが内在的に私たちの中へと入ってくることです。このために、私たちはキリストを食べ、消化し、吸収することによって、キリストを受け入れる必要があります。2. 神の永遠のご計画は、彼ご自身を私たちの中へと分与し、彼が私たちの内側の存在のあらゆる構成となることです。彼は、私たちによって食べられ、消化され、吸収されることを願っています。それは彼が私たちの構成要素となることができるためです。B、三一の神は有機的に私たちの中へと入って、私たちの霊的存在の構成の中へと吸収されることによって、私たちの命また命の供給となります。
第5課C、主イエスを食べることは、彼を私たちの中へと受け入れることです。それによって、彼は命の方法において、再生された新しい人によって消化され、吸収されます。毎日私たちはイエスを私たちの霊的な食物として食べ、消化し、吸収する必要があります。ヨハネ6章51節。私は天から下ってきた生きるパンである。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きる。私が与えるパンは私の肉であり、世の人の命のために与えるものである。D、私たちは主イエスの中へと信じて、彼を受け入れるだけでなく、彼を食べ、彼を消化し、彼を吸収して、彼に私たちの存在の内容となっていただくべきです。
6日目。E、私たちは主イエスを食べるとき、正しい霊的な消化を必要とします。1、もし私たちがよく消化するなら、食物が通りよく私たちの内側の存在のあらゆる部分の中へと入るようになります。エペソ3章16節、どうか道師が彼の栄光の抱負に従い、力を持って、彼の霊を通して、あなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。17節、またキリストが信仰を通して、あなた方の心の中に、ご自身のホームを作ることができますように。 またあなた方が愛の中に根ざし土台づけられ、2、消化不良は霊の食物としてのキリストが私たちの内側の各部分の中へと入る道がないことを意味します。ヘブル3章12節、兄弟たちよ、あなた方のうちの誰も不信仰という邪悪な心を持って、生ける神から落ちていくことがないように気をつけなさい。13節、あなた方の誰も罪の欺きによって頑なにならないよう、教と呼ばれるうちに日々互いに進め合いなさい。15節、それについてはこう言われています。今日あなた方が彼の御声を聞くなら、御怒りを引き起こした時のように心を頑なにしてはならない。4章2節、というのは彼らに述べ伝えられたと同じように私たちにも福音が述べ伝えられているからです。ところがその聞いた言葉は彼らにとって益となりませんでした。それが聞いた者たちの中で信仰と混ざり合わされなかったからです。 A、 消化不良は霊の食物としてのキリストが私たちの中で通過することができないことを意味します。 B、 食物が私たちの内側の各部分の中へと入る自由な道がないとき、私たちは消化不良を起こします。 3、 私たちの全存在と私たちの内側のすべての部分を絶えず主に開いている必要があります。それによって霊の食物は私たちの内側で通りよくなります。もし私たちがこうするなら、私たちは正しく消化し吸収するようになり、霊的養いとしてのキリストを取り入れ、キリストは私たちの構成要素となって神に表現を得させます。4、食べることによって私たちは消化します。消化することによって私たちは吸収します。吸収することによって私たちはキリストの豊富の実際的な養分を私たちの存在の中へと取り入れます。そして、これらの抱負は、私たちの有機的な組織の中へと成長し込みます。5、どの信者であれ、主イエスを食べ、消化し、吸収することによって、神聖な三一の神聖な分与を受けるなら、彼のゆえに生きます。F、私たちは皆、一つパンとしてのキリストに預かるので、私たちは一つ体、すなわち団体のキリスト、体キリストであり、神の行政を遂行して、神の永遠の定められた御旨を完成します。第一コリント10章17節、一つパンであるからには、私たちは数が多くても一つ体なのです。それは私たちが皆この一つパンに預かるからです。
経験1、御言葉を食べる最上の道は祈り読みである。聖書を理解するだけでは十分ではありません。私たちはまた聖書の言葉を食べる必要があります。聖書は読んだり学んだりするのに良いものであるだけでなく、それ以上に特に食べるに良いものです。ああ、私たちは神の御言葉を食べる必要があります。御言葉を食べる最上の道は祈り読みすることです。私たちはその霊の満ち溢れる供給を享受したいなら、御言葉を食べる必要があります。すでに指摘したように、 その霊の満ち溢れる供給は、キリストの抱負と等しく、キリストの抱負は、御言葉の中に具体化されています。ですから、抱負を享受するために、私たちは御言葉を祈り読みしなければなりません。中高生編、腹が減っては戦ができぬということわざがあります。この意味は、何事も腹が減っていては良い働きはできないという例えです。毎朝祈り読みする御言葉は、あなたの中高生生活で直面する問題と直接関係があるわけではありません。しかし、神の言葉はあなたの霊と魂を養います。体を健康に維持するために、あなたは毎日3食食べて栄養素を体に供給しなければなりません。同様に、あなたの霊と魂も栄養素の供給が必要です。学校は魂の訓練、特に魂の主要な部分である思いの訓練をするところです。ですから、あなたには毎日魂の栄養素が必要になります。魂が栄養素に欠けると、例えば些細なことで起こりやすくなったり、集中力が低下したり、他人が羨ましく感じたり、嫉妬心から来る競争心が強くなったりします。そうすると勉強に身が入らなくなります。あなたにとって毎朝復興は実に死活問題です。第一ペテロ2章25節は言っています。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今はあなた方の魂の牧者、また監督者に立ち返ったのです。フットノート、牧者。キリストは木の上の彼の死において私たちの贖い主でした。今や彼は私たちの内側で復活の命の中で私たちの魂の牧者、また監督者です。ですから彼は私たちを導き、また命をもって私たちに供給することができます。フットノート、魂。私たちの魂は私たちの内側の存在、真のパーソンです。主は私たちの魂の牧者、また監督者として、私たちの内側の各部分を顧みることによって、また私たちの真のパーソンを監督することによって、私たちを牧されます。毎朝の御言葉の祈り読みで重要なことは、1、主の御名を呼んで自分の霊を活用する。2、思いを開き、思いを活用して祈り読みした御言葉を理解することです。キリストは魂の牧者であり、また栄養素でもあります。この栄養素はあなたの霊からあなたの魂へ広がっていきます。
健康な食物を食べれば健康な人になる。健康な人の顔の健康的な色は、化粧品を肌につけているからではありません。化粧することは外側の化粧品による単なる外側の変化にすぎません。健康的な外観を持つ方法は健康な食物を食べることによります。健康な食物は新陳代謝的に私たちを健康にし、外側で健康な外観を与えます。命において成長し、命における作り替えを持つためには、健康な霊的な食物としてのキリストを食べる必要があります。私たちは霊的な食物としてのキリストを食べ、消化し、吸収するとき、この食物の本質は私たちの存在の中へと入って作り替えを生み出します。多くのクリスチャンが今日弱いのはイエスを食べていないからです。私たちはイエスを毎日食べるなら、霊的に活力を持ち、命において作り替えられるでしょう。ビジネスライフ編。クリスチャン生活で一番重要なことは毎朝復興です。主の御言葉を祈り読みし、享受することであなたの内側に活力があります。またあなたの魂は正常に調整されます。日本人のビジネスパーソンは失敗しないことに注意を払いすぎる傾向があり、変化の時にチャレンジすることができません。社内外の急激な変化に対応していこうとするなら、魂、思い、感情、意志が霊的食物の供給により養われ、正常に調整される必要があります。 魂がイライラしたり、固定観念によりアンバランスであると正常に機能できないからです。プロジェクトの全体像、ゴール、スケジュール、人員などを理解した上で、主と共に前向きに前進していくことを学んでください。詳細ばかりに気を取られて失敗しないことに専念していると時間切れになってしまい、結局失敗します。ある外国人は日本について次のように指摘しています。日本人は掃除をするとき隅っこや目に見えないところから掃除し始めます。そして徹底的に掃除します。このことは日本人の長所でもあり短所でもあると言えます。ビジネスでは時間との戦いの面が強いので、これと同様な方法でプロジェクトを進めると効率が悪いので、競合他社に負けてしまいます。日本での残業が多すぎる問題は、実はこのような効率を考えない日本人の気質に原因があります。ビジネスライフで成功するために、あなたは神の言葉を食べて、霊が増強され、魂の各部分が養われ、調整されることが極めて重要です。ですから毎朝復興は中高生だけでなく、ビジネスパーソンにとっても死活問題です。
The living bread which came down out of heaven. If anyone eats of this bread, he shall live forever. And the bread, which I will give is my flesh, given for the life of the world. I am the living bread which came down out of heaven. If anyone eats of this bread,He shall live forever.
Three, 心を開き、観念の覆いを取り除いて聖書を読む。BSG 編。ヨハネ6章63節。命を与えるのはその霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に語った言葉は霊であり、命である。第二コリント三章十五節、誠に今日に至るまで、モーセの書、旧約聖書が読まれるたびに、覆いが彼らの心にかかっているのです。十六節、しかし彼らの心が主に向くときはいつも、その覆いは取り除かれます。ローマ五章五節、そして望みは私たちに恥をかかせることはありません。なぜなら、私たちに与えられている聖霊を通して、神の愛が私たちの心の中に注がれているからです。聖書は、日本の文化、中国の文化、韓国の文化などの人の文化に従って書かれたものではなく、神の願いに従って書かれた、神の人に対する愛の手紙、ラブレターです。従って、聖書を読むとき、観念の覆いが取り除かれる必要があります。聖書によると、文化的な観念を持ったまま読んでいても、心に覆いがかかっているので、聖書の言葉はその人の中に入っていき、その人の益となることができません。ですから、聖書を読むとき重要なことは、心を開いて、聖書の著者である神に向く必要があります。心を開くことは、私たちを固定観念から救い、柔軟な人にし、新しいものを受け入れることができる許容量を広げます。固定観念から解放されることは、将来就職した時に非常に重要になります。また、聖書は神からの愛の手紙ですから、オープンマインドを持って読めば、聖書から神の愛、慰め、励ましを得ることができます。今のビジネスの世界はグローバル化が進んでおり、企業はダイバーシティ、多様化を推進しています。固定観念や文化的な観念から解放され、柔軟な心を持つ人材はグローバル社会に必要とされています。そのような人材でないと、様々な地域でビジネスを展開し、様々な地域の才能を活用することができません。グローバルにビジネスを展開するためには、英語のコミュニケーション能力とダイバーシティの許容力が重要です。もちろんこのことはキャンパスライフでも重要です。 神に心を開いて聖書を読むことは、私たちのダイバーシティの許容力を大いに強めます。私は外資系の日本支社で働いていますが、米国本社から私の部署がダイバーシティについて最も前進しており、グローバルにダイバーシティの模範となっていると称賛されています。私は若い時に神に開いて聖書を読み、聖書を用いて神に祈ることがダイバーシティの能力を大いに強めることを証しできます。例えば、私は神は私の罪をいつも監視していると考えていましたが、聖書を読むと神は私に関心を持ち、私を愛していることがわかり、神、主イエスに心を開くことができるようになりました。私は次のように祈りました。神よ、私は聖書を読んで、あなたが私を愛してくださっていることを知りました。今、私はあなたに安心して心を開きます。
あなたも同様に心を開いて聖書を読んだ後、次のように祈ってください。
Lord Jesus, I open wide to you. Thank you that I can talk you with your words, the Bible, in campus life of Kobe University. Please encourage and strengthen me with your words when I have difficulties.
聖書の言葉を使ってこのように祈れば、聖書の言葉は私たちの心の各部分、良心、思い、感情、意志に広がり、私たちを励まし、慰め、強めることができます。聖書研究会 BSG のメンバーと一緒に聖書を読んでください。
外資系グローバルカンパニー、バイスプレゼント。